もう一度窓を開けて換気をお願いいたします。こう新型コロナが、伝染病のなんか分類がね、変わるというようなことですけど、分類が変わっても新型コロナは変わらないですよね。なんか分類が変わったら軽くなるんならいいんですけどね、そうじゃないみたい で、まあ、マスクも外すとかね、自分で考えなさいとかっていうやつですね。なんかコロナが始まった時には政府がマスクを送ってきたのになと思ってですね、外す時は勝手に外せっていうのかっていう、ちょっと、翻弄されたね。まあでも3年間ですからね、コロナになって3年、高校生卒業する、今度卒業する高校生はコロナ高校生、今度中学を卒業する子はコロナ中学生っていうんですね。まあ、今度大学を卒業する子もコロナ大学生、失われた3年間、コロナで大変な3年間、まあでも決してその失われたわけじゃなくて、やっぱりその間にね、学んだことはたくさんあるとは思いますが、まあ、教会も本当にこの3年間、まず食事を しなくなったですね、もう御嶽グリーンチャペルはいつも皆さんでお昼を食べてたんですけどね、それを楽しみに、大体こう説教している終わり頃になると、今日のメニューは何かなっていうのがですね、この匂いで分かってね、あ、今日はカレーだなとかね、炊き込みご飯かなとか、こう思い、あれ、今日ちょっと焦げてないかなとか思いながらですね、お腹空きながら、説教してたのを思い出しますけどね、今年、まあ、このまま減っていけば、イースターあたりからね、食事も復活したいなと思っておりますけどもね、復活祭ですから、はいはい、まあ、祈りながら、またいろいろね、皆さんで相談しながら進みたいと思います。どうぞ窓を閉めてください。心の時代の福音ということでお話をしておりますけども、今日のお話はですね、ほぼ説教ではありません、はい、講演です、はい、いいのかなと思うんですけど、まあもう仕方がないです、これは、もう今日の話はうつ病の話なんで、まあ、うつ病の1なんですけどね、あと2回ぐらいやるんですけど、まあ、心の病気のとにかくまあ中心的な病気なもんですから、やっぱりこれは丁寧にお話ししなければならないし、おそらく皆さんの、ね、関心も高いとは思いますので、まあ、今日はそのお話をしたいと思いますけれども、まあ、これは前から示しておりますけれども、まあ、心の病気というかね、心の病、まあ、我々の心を歪め苦しめている3つの病気、精神病あるいは精神障害、そして発達障害、人格障害というふうにですね、まあ、大別されるわけです、まあ、今のところですよ、今のところですね、まあ、10年後はどうなるか分かりませんけれども、で、精神病あるいは精神障害は先天的な要因もありつつ後天的な要素があって発症するんですね。で、発達障害は先天的なものですね、だから生まれつきの脳の特徴の偏りですね。これは来月以降詳しく発達障害についてはお話をしますが、最近ですね、発達障害を取り扱ったテレビドラマがね、2週間ぐらい前から始まって、リエゾンという、で僕も第1回目見たんですけども、本当にいい内容で、発達障害を理解するのには素晴らしい内容です、はい、よかったら見てください。それから人格障害っていうですね、まあ、これは後天的なもので、養育とかあるいはその後の関係性の中で、まあ、起こってくる、まあ、これも人格の偏りなんですけどね、で、まあ、いずれもこの障害というふうに言ってるのは社会において、その病気を障害たらしめてるんです、はい、だから社会の側の責任なんですね、それを障害にしてしまっているというか、その人たちが悪いんじゃなくて、それを障害にしてしまっている責任は社会の中にあるわけですけども、でこれは先週お見せした精神疾患を有する総患者数の推移ということでね、 先週も お見せしましたけれども、2002年から2020年の約20年間の間に 2.4 倍になっているんですね。心を病む人の数がこの20年間で 2.4 倍になっている。で、特に今日お話をするのはこの紫のところですね、はい、172.1 というか、まあ、気分障害という、うつ病を含む、ここがまあ一番ね増えているところなんですけども、まあこのお話をしたいと思いますけども、まあ精神病の分類というのは、あの国際疾病分類というのがあって、まあこれも前にお見せしましたけれども、認知症などの器質性障害、それからアルコール依存とか薬物依存とかによる物質関連障害、それから統合失調症などのですね精神病性障害で、今日お話をする気分障害、これは2020年には172万人ということですね、日本で。それから神経症性障害、身体表現性障害というのはその他のものを全部まとめたような感じですね。それからその他の障害、それから転換と、これはあの前に出した時に私こう転換入れてなかったんですけども、まあ、転換も一応精神障害、精神病の中に含まれております。で、うつ病についてですけども、厚生労働省のホームページにこのようにうつ病についての説明が書いてあります。僕はあの厚生労働省のホームページ好きでですね、あのしばしば見てるんです。で、あのとても分かりやすくいろんなことが、ね、説明されているんですけども、でこのように書いてあるんです。うつ病は一言で説明するのは大変難しい病気ですが、あで今日の話はですね、この本の第9章です、はい、で 教科書9章開いてくださいみたいな開かなくていいですけども、はい、今日の話は大体9章がに書いてあります、はい、最初にあの来週何を話すか言っといてくれと言われたのに、私先週言わなくてごめんなさい。今日の話は第9章ですね。でちなみに来週は第2章の話ですから、はい、行ったり来たりしてますけども、今日は第9章、心を病むとはというところに、書いてある話が主なんですが、ここにも書いてありますけども、うつ病は脳のエネルギーが欠乏した状態っていうふうに、この厚生労働省のホームページには書いてあります、まあ、これはまあ今の考え方ということですけどね。それによって憂鬱な気分やさまざまな意欲の低下、食欲、睡眠欲などの低下といった心理的症状が続くだけでなく、さまざまな身体的な自覚症状を伴うことも珍しくありません。つまりエネルギーの欠乏により脳というシステム全体のトラブルが生じてしまっている状態と考えることができますと。まあちょっと脳全体がトラブってるっていうと、なんかもうなんかね、あのめちゃくちゃになってるって感じですけども、うん、まあでもこの脳のエネルギーが欠乏した状態っていう言い方は、あのとても、うつの説明の表現としてはあのうがっているかなっていう感じがしますね。で、あのまあこの本では私は、まあ、脳のエネルギーを作れなくなっている状態というふうにも説明しています。で、あのもっと分かりやすく言うと、脳が体だけじゃなくて脳が全身にブレーキをかけている状態ですね。ブレーキを踏みすぎている、うん、というような感じがします。全てのことがこう止まっちゃうっていうですね、こう鬱になるとブレーキ踏みすぎっていうかですね、停止状態のような、あ、まあ説明ですからね、それはどういうふうに言ってもいいんですけども、まあ、そういうふうに考えていただいていいんじゃないかと思います。で、まあ、今私うつ病うつ病と言ってますけども、正しくはですね、双極性障害と言います、ね、今はですね、双極っていうのは2つの極ですね、2つの極で、これは双極性の障害なので双極性障害というんですけども、で双極っていうのは何と何の極かというと、双とうつの極なんです、はい、双状態とうつ状態、これがこの行ったり来たりする双状態とうつ状態がこの、まあ、繰り返されるということで双極性障害というふうに呼んで、おります。で双極性1型と2型というふうに分かれてるんですけども、1型っていうのは双状態とうつ状態が、あるんですけども、双状態も激しい、うつ状態も激しい、この下のグラフでいうと波がこの双も激しいしうつも激しい、2型っていうのは双状態がほとんどわからない、でも やっぱりこの繰り返してですね、層と鬱を繰り返してるけれども、あんまり層状態が激しくない。で、層の話はまた今度しますけども、層状態になるとですね、もうスーパーマンになったような気分になって、何でもかんでも自分はできると、何でもやってもいいんだというような、だからお金を借りまくったり買い物しまくったり、いろんなことをやりすぎて、大変なトラブルをね、自ら招いてしまうということも多いと思いますけれども、だからかつてはですね、この躁鬱病とうつ病って分けてたんです。躁鬱病とうつ病を分けてたんですけど、今はそのうつ病という言い方もしますけども、うつ病でもやっぱり双極性なんだと、ただ躁状態がほとんど激しくない。だからもうこの躁鬱というよりも、むしろこの双極性という言い方で分けるようになったということですね。で、割合にから考えると、双極性1型の人が1人に対して2型が10ぐらいです。1対10ぐらいと言われてます。だから躁状態の激しい人はそんなに多くはないんです。大体はこのうつの激しい、うつ状態の人なんですけども、で、躁状態というのはですね、またいずれ詳しくお話しますけれども、さっきうつはブレーキ踏みすぎって言いましたけど、躁はですね、アクセルで踏みすぎなんです、ね、だから結局車の運転がブレーキガーッと踏んだかと思うと、今度アクセルガーッと踏んでるって感じですよね。一体脳の中で、ね、どんなことが起こってるのかなと、実はこれまだちゃんと解明されてないんですね。だから一旦すごい鬱でもうブレーキ踏みすぎたのに、徐々に今度そうになってアクセルガッと踏みすぎてですね、それをこう行ったり来たりする、だから本人も大変ですけども、まあ周りの方がこの1型の場合は本当に大変なことになりますね。で、脳のアクセルのブレーキと、アクセルとブレーキを踏み込みすぎるのが、つまり双極性障害ということです、ブレーキ踏むかアクセル踏むか。で、普段私たちは脳のアクセルとブレーキをちょうどよく踏んでるんです、やっぱちょっとしんどいなと思う時もあるしね、今日ちょっと気分いいわという時もあるじゃないですか、だけど、あ、いやかん、ちょっと調子の薄いたらかんなとか、ね、その微妙に、まさに車の運転と一緒で、私たちはブレーキとアクセルを微妙にこう調整しながら、この人様に迷惑をかからない程度に、言ってみれば、この波はあるわけなんですね。だけどもそれが限度を超えてしまうというか、自分一人で、ケアできないぐらいに、ブレーキを踏みすぎたりアクセルを踏みすぎたりすると、それが病気とか障害とかということになるんだということですね。で、双極性2型、いわゆる一般的なうつ病についてですけれども、生涯に約15人に1人罹患すると今言われてます。15人に1人って言ったら、6% とか 7% ということですけど、だから50人いれば確実に3人はうつになっているということですね。でもさっきグラフ見せましたけど、どんどん増えてますから、多分これね、もっと増えると思います。で、日本は先進国の中では低いんです、割と、もっと多い国いくらでもあります。 2% とか 3% もっと 5% とかですね、だから、違う、もっとだから10とかね、15とか、そういう国もあります、10人に1人とか8人に1人とかっていう国もあるんです。でも、日本でもかなり多いですけど、過去12ヶ月には約50人に1人がうつ病を経験している計算になります。だから50人おられれば、過去1年間に必ず1人はうつ病になってもおかしくないという、そういう状態だということですね。で、うつ病にかかっている人の約、ここはいろいろ諸説あるんですけども、3分の2ぐらいは今はお医者さんにかかってるんじゃないかなと。でもかかってない人も3分の1ぐらいいるんじゃないかなということですから、だから実数はもっと多いということになりますね。病院にかからなくてもうつ状態を脱していくということは、かつてはみんなそうだったわけだから、あるわけですけども、でも受診している人だけでね、170万人超えてるわけですからね、もうすぐもう200万人とかいうことになるんでしょうけどね。 で女性の方が多いです。はい、女性の方がですね、だから 2倍ぐらいですかね、まあちょっとこれはいろいろあのデータによっても違うんですけども、女性の障害有病率は 10-25%、 男性が 5-12% というから大体倍ぐらいでしょうかね。女性の方がうつになりやすい。でその理由の一つはあの女性の場合はその出産とかあるいは更年期とかですね、そういう体の変化がホルモンの変化がありますよね。でこのやっぱホルモンの変化に伴って、気持ちがそれにこう引っ張られていくというか、そういうこともあって女性の方が多いんじゃないかと言われてます。であるいは女性の方がより繊細で女性の方が人と関わることが多いのでやっぱりうつになりやすいんじゃないかという説もあります。あるいは季節ですね、季節性うつって言葉があるんですけども、これも割と女性特有ですね。だからやっぱりそのこうバイオリズムというか、体の仕組み上女性の方が弱いということなのかもしれません。ただ後でも話しますけれども、うつで自殺する人は圧倒的に男性の方が多いです、はい、で男性の方が我慢して最後プツッと切れちゃうみたいな感じですかね、イメージとしては。でかつてはですね、うつ病っていうのは心の風邪と言われたんですね。そういうテレビのコマーシャルもあったんです一時、でも今はさっきお話しましたけれども、双極性障害っていうものの考え方があるように、一度やっぱり罹患した人はまた罹患する可能性が高い。ちゃんとケアしないとね、ちゃんとケアしないとそれを繰り返していくということが言われております。そのケアの話は今日はしないんですけど、またいずれやりますけども。で、うつ病の症状ですね、これも本にも書いてあるんですけども、まずは気分、気分障害というぐらいですから、気分に、まず何といっても一番大きな、症状が現れます。でうつというぐらいですからね、気うつの病なんて昔言いましたけども、まあ、うつうつと抑うつした気分、何かこうドヨーンとしてるとかね、まあ、あのうつになった方の説明をいろいろ聞くと、頭の中に、まあ、今あのコロナの後遺症でブレインフォグなんていうのもあるんですけども、もっと濃いこう黒い雲が脳の中にあるようなとかですね、とにかくこう重い暗い雰囲気、それで、まあ、気力とか関心が低下して、何かやろうとするような、ね、気持ちも起こらない。それだけじゃなくてこう自分を責める気持ち、自責の念とかですね、それから感情のドンマといって、楽しいとか嬉しいとか、そういうこう特にプラスの高揚的なポジティブな感情が起こらなくなっちゃう。何をしても楽しくない、何を食べても美味しくないし、それまですごい楽しいと思ってたことが楽しいと思えなくなっちゃう。で、いい刺激性っていうのがあってですね、これをこの本に書いてあるんですけども、こうちょっとしたことですごく腹を立てたり、何かこう激しく抵抗したり、そもそもやる気がなくなってるのに、ある特定の相手にだけとか特定の事柄にだけすごく心が反応してしまったりとか、そういうようなこともあるんですね。それから、意欲の低下ですね、でもちろん食欲ですけども、食欲、まあ食べられなくなる人もほとんどですけど、まあ、一番かわいそうなの、一番しんどいのは睡眠ですね。だからやっぱりうつ病と睡眠っていうのは一番深く関わっていて、眠れなくなっちゃったり、あるいは寝てもすぐに目が覚める中途覚醒とか、あるいは早くに目が覚める早朝覚醒とかですね、眠りのリズムが悪くなる。で人間の脳を休ませるのには一番必要なのは眠りなんですね、睡眠が一番人間の脳が休める時なんですけど、うつになると眠れなくなっちゃうんですね、でこれは一つのものの考え方として、実は睡眠というのも脳の活動なんですよね。睡眠というのはその体をの動きを、その意識的な動きをストップさせて、 そして、でもそれ以外の機能はちゃんと動かしつつ、ね、で脳はあまり考えないようにする。だからこれも実は脳のコントロールの働きなんですけども、やっぱそこもうまくいかなくなってくる。だからこの、まあ、うつで例えばその病院に行ってうつですねって言われて、一番何が聞かれるかっていうと、眠れましたかって聞かれるんですよね。睡眠は大丈夫ですか、まあ、僕もこういう仕事してるので、うつっぽいとかうつの話を聞くと、眠れてますかと、昨日の睡眠はどうですかって一番最初に聞くんですね。でやっぱり治ってくると、だんだんこう睡眠のリズムが良くなってくる。だから病院に行くと睡眠薬を出されるんですね、うん、で寝ることで脳を休ませて回復させるっていうこともあるし、やっぱり眠れない辛さをね、こう少しでも軽減してあげないといけないので、この意欲の低下っていうのはですね、なかなかしんどいですね。それから思考がまあ、ブレーキ踏んでますから考えられなくなるんです。集中できなくなる。記憶が低下する。記憶力がまあ、忘れっぽくなったということとは違いますからね、はい、最近忘れっぽいから鬱かなとか思わんでいいと思いますけど、でもそれまで普通に例えば仕事上で、あるいは普通に家のことをやっていることで、まあ、覚えられていたことが急に覚えられなくなって、で結構この訴えはね多いですね、はい、でミスをしてしまうとかね、うん、でこう何か考えてやろうとするとその考えがまとまらない、あるいはこう考えが進んでいかないですね。まあ脳にブレーキ踏んでますからね、こう思考にも影響します。でその他に、倦怠感とか肩こりとか頭痛とかですね、そういうような症状が起こるんですけど、一番怖いのはこれですね、起死燃料というんですね。要するに死にたいという気持ち。さっきもちょっと言いましたけども、まあ、自殺というか自死なさった方の、まあ、統計上は半分ぐらいは、うつ病が原因じゃないかと言われてるんですね、もうだから自分なんか生きててもしょうがない、何しても楽しくないし、もう1分1秒この世界にいたくないぐらいですね、しんどくなると、それで、まあ、自殺してしまうという方が、まあ、結構いらっしゃるんですね。だからこの、まあ、起死燃料とか自殺燃料とか、とにかく死にたい気持ちですよね。これが一番恐ろしいです。で死にたい死にたい言ってる人は死なないとかっていうような都市伝説みたいありますけど、これは嘘ですから、はい、死にたい死にたいと言ってる人は死にますからね、はい、だからあの人は普段から死にたい死にたい言ってるから絶対死なんわって絶対思わんでくださいよ、はい、私たちには分からないですからね、それがね。でもちろん何にもそんな風じゃなかったのに突然、まあ、自死してしまうというケースもありますけども、やっぱりこうどんどん辛くなっていく。そうするとそういう訴えがね起こってくるということになると、まあ、そうなるともう病院で入院するとか、あるいは強い薬を出して、もう考えなかなかこう考えられなくやするとかですね、そんなことが必要になってきます。でまあ、これなんかホームページにあった図ですけどね、この、まあ、よく見られる症状としてこのピンクの方ですよね、さっきまあお話をしたのが睡眠とか食欲とか集中力とかね、疲れやすいとか自分を責めるとかで、身体の症状も出ます。頭痛、肩こり、倦怠感、発汗、胃が痛いとか息苦しいとかですね、便秘とか下痢とか、そういうような体の症状も出ます。これは脳の働きが止まってるんで、脳は体をコントロールしてますから、当然そういうところにも出てくるんです、はい、だから他のことで病院に行ったのに、いやあなたうつじゃないですかって言われるケースが、まあ、最近のお医者さんはそういうこともだいぶ分かってきたので結構増えてきてますよね。で、抑うつな気分が2週間以上続いた場合はうつ病って言われてるんですね。こういう状態2週間以上続くと、うつ病の原因はこの図はちょっとぐちゃぐちゃしてなんか分かりにくいですけども、要するにさまざまなストレス、個人的な要因もありますけども、 まあ、家庭のストレス、職場のストレス、あるいは喪失体験とか、今だったらペットロスとかですね、慢性の病気とか精神疾患、いろんな社会の問題とか、先週お話ししたようなそういうようなことも含めて、結局そのさまざまなことに人間の脳が耐えられなくなる。そのストレスが強すぎて、もう今の状態を維持できなくなると、そこでブレーキをガッと踏んじゃうんですね。それで、止まろうとするというか、これも後でも話しますけども、結局うつ病っていうのは止まれっていうサインなんですよね。止まれと、うん、今このまま行ったら危ないよと、そういうサインですね。で、うつ病の発症率というのは実は地域性がありましてですね、これ面白いんですけど、一番日本の中でうつ病になる都道府県はどこだと思いますか。発症率ナンバーワン、ダントツ1位どこですか。え、北海道。意外ですよね、あんな広くてね、ああみたいな、なんかね、こうのどかなところと感じがしますけど、実は北海道がですね、これ10万人あたり、これちょっと何年のデータかちょっと私忘れたんですけども、ある年のデータですけども、北海道が第1位。第2位はどこでしょう。第2位、わからないですよね。鳥取県。意外ですよね。第3位はですね、実は多分島根県だったと思います。なぜ北海道や鳥取や島根で多くて、で東京は真ん中ぐらいです、22。もっと高い感じするじゃないですか、都会の方が。意外にそうでもない。一番低いのはどこだと。広島県はね、26位です。中途半端な。広島県、何かにつけて中途半端ですけど、一番鬱になりにくい県ってどこだと。岡山、沖縄じゃないんです。ダントツ低いです。さあ、これは何のせいだと思いますか。大正解です。日照時間です。はい。北に行けば行くほど日照時間が少ないし、北海道は冬が厳しいので、家の中に閉じこもってる時間が長いですよね。直射日光に当たる。でこれはまたいずれお話しますけれども、やっぱりうつ病と日照時間、日に当たる時間ってすごく関係してるんですね。これを見たらね、北海道と沖縄で3倍ぐらい違いますから。だから北海道でうつになった人は青森引っ越した方がいいってことです。青森じゃない、岡山に引っ越した方がいいということですよね。岡山は晴れの県だから、もっとね、打ったらいいと思います。岡山、うつにならない県ですね。岡山、ね、心の健康の県みたいですね。多分そんな言ったら他の県から、ソース関空から言えないのかもしれないけど、でも広島県はね、岡山県の隣のくせにね、倍ぐらいいるんですよね。これだから日照時間だけじゃないのかなと思ったりしますけども、まあでも明らかに、これも全国の地図ですけども、この北海道とかですね、この北海道でしょ、で鳥取、島根でしょ、で京都府で、この山梨県も高いですよ、はい、これ色の濃いところが高い、沖縄はもっとね低いのかなと思うんですけども、まあまあまあまあのあたりですかね、35ね、うん、この青森、ああ岡山一つブルー、大阪もそんなに高い、大阪はちょっとお笑いが影響してるのかな、ちょっとあんまりいい加減なこと言えないですけど、はい、まあこういうようなこともありますが、うつ病のね発症率と地域性もあるということも言われております。で聖書の中にね、うつ病と思われる人物がね、明らかにうつ病と思われる人物が2人出てくるんですよ、はい、1人はですね、サウル王ですね、晩年のサウル王、サムエル記の上に、出てくるんですけども、主の霊はサウルから離れ、主から来る悪霊が彼を苛むようになった。神の霊がサウルを襲うたびに、ダビデが傍らで盾事を奏でると、サウルは心が休まって気分が良くなり、悪霊は彼を離れたと書いてある。これはね、 っていう感じのところですよね。主から来る悪霊が、そんなものあるんですかと、神様が悪霊を送ってサウルを苦しめたんですかというふうに、これだけ呼ぶと思いますけど、もちろんそんなことはないはずですね。神様が、悪霊ってサタンから来るはずですから、神様から悪霊が来るということはないんだけど、まあこれはこの聖書を書いた人がそういうふうに理解して説明したということですね。でも明らかにこれはまあサウルうつ状態ですよ、はい、でも当時うつ状態とか双極性障害って言葉ないですからね、まあ、多分こういう説明になったと思うんですけども、でこのサウルの心を癒したのがなんと後の、ね、宿敵ダビデなんですよね、うん、で盾事を奏でた、これはミュージックセラピーってやつですね、はい、今でもそういうのがありますけども、音楽で、サウルがもううつがしんどくなった時にダビデがポロローンとこう弾き、ね、盾事を弾いて歌ってるとサウルがこう気持ちよくなって、まあ、悪霊は彼を離れたと、まあ、うつ状態からちょっとね回復されたということですけど、後にサウルはこのダビデの命を狙うようになるんですよね。だからまあおそらくこううつ状態がどんどんこうひどくなって、まあ、どんどんこう別の症状になってたんじゃないかなと思いますけども、まあ、もう一人はですねエリアですね、エリア、はい、実はこのエリアの話は来週やります。神様がエリアをね癒されたという話、まあ、前にもこのここから私お話ししてますけども、また振り返ってやりたいと思うんですが、これが2章に書いてある話ですが、これエリアがカルメル山で、バールとアシュラの預言者と戦って、ね、天から火を呼び下して大勝利を収めた。その後アハブ王の奥さんイザベルがそのことに腹を立てて、エリアに、明日までお前の体と胴体がくっついてたらと思うなよって脅迫をしたらですね、エリアが怖がって逃げちゃうんですね。で逃げてさーっと逃げて砂漠の中で彼自身は荒野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が耐えるのを願っていった。主よ、もう十分です、私の命を取ってください、ね、これ起死燃料です、はい、急性のうつ病です、多分燃え尽き症候群なんですね。その前に頑張りすぎちゃって、それでもまあ、まさに脳のエネルギーがなくなってですね、イザベルに脅されて、もう死にたい死にたいってですね。で、まあ、このサウル王は、まあ、うつ状態であったと思いますけれども、その後、まあ、妄想性の人格障害に発達して、ダビデの命を狙うんですね。それから、まあ、エリアの場合は今言いました燃え尽き症候群で急性のうつ状態。聖書にはそういう説明ないですからねまあ今もし彼らが精神科を受診したら多分そう言われるんじゃないかという、まあこれは私の勝手な想像ですけども、まあ明らかにだから昔からあったということです。今に始まった病気ではない、まあ今ほど多くはないかもしれないけれども昔からあった。でサウル王の場合はまあ多分ですけどね、その彼は背が高くて美男子でね優秀な人だったけれども、すっごい気が小さくて、で大きな失敗をしましたよね。サムエルが来ない前に自分で生贄を捧げちゃったり、全部殺せって言われたのに、いいのぶんどったりとかしてですね、だからそういう気の小さい人で、だから多分王様というくらいのプレッシャーに耐えかねたんだ。だから、まあ、結果的にこの毎日つらかった。でそこに、ダビデが現れて、でみんながダビデダビデって言ったもんですから、サウルの気持ちが今度は怒りに変わってね、彼の命を狙うようになっていったんじゃないかなという気がしますね。はい、ということでね、まあ、結論として、本当に今日は説教じゃないなという感じですけども、鬱に逆らうなっていう話ですね。うつ病というのは途中にも言いましたけれども、これは脳からの停止信号なんですね。体の安全装置が働いてるんです。ダメだと、今の状態続けちゃいけませんと、まあ、別の言い方をすればストレス多すぎますと、あなたの今の状態は あなたの体は耐えられません、あなたの精神が耐えられません、あなたの脳が心が耐えられないからといってブレーキをガッと踏むんですね、安全装置。でこれは先週にも言いましたけども、やっぱ病っていうのは神様が私たちに与えてくださっている信号ですよね。このまましてちゃ良くないよと、まあ、もちろんその結果最後は死ぬんですけど、でも痛みがある、あるいは不調であるからこそ私たちはこのままじゃいかんなというふうに思うわけで、うつ病というのもこれは神様が与えてくださった安全装置だろうと思いますね。休まなきゃいけない、まあ、これはいずれお話しますけれども、ただ現代社会はですね、休めないんですね。休めないので薬を飲んでなんとかその仕事を続ける、現状を続ける、でもその結果繰り返すということを思っている。で、まあ、同じ症状が2週間続いたら受診を してくださいというんですね、眠れないとかやる気が出ないとか、落ち込むとかね。で、これは重要なところです。これまで当たり前にやっていたことができなくなるというのがね。もともとやる気がない人はそれはしょうがないですでもこれまで普通にやっていたことができなくなる。よく言われるのはまあ、男の人だったら毎朝普通新聞読むけれども新聞読みたくないとか、女の人だったら朝お化粧するとか、あるいは家事をするとかって普通にやってたルーティーンができなくなると、うつ病のサインと言われてですね。で昔はですね、高齢になるとうつ病にはならないと言われたんですけど、今はそうじゃありません。今はむしろ高齢者のうつ病が非常に多いです。でこれはいわゆる老人ホームの大きな問題です、はい。老人ホームに入って、でただ認知症とうつ病とがこう分からなくなるというかね、混在するというか、そういうこともあったりするので、まあ、またこれはいずれお話しますけれども、でも同じ症状が20時間続いたら受診をしましょうということですね。で、まあ、受診する前にもし皆さんそういう症状があったら私に連絡してください。私が判断しますから、すぐ病院行った方がいいですよとか、ね、いやそれはただ大義だけかねとかちょっと休もうかとかですね、そういうことも言えると思いますので、で、まあ、今日のね、やっと最初に最後に聖書の言葉出てきましたけど、これでも本当はこの言葉、読んでですね、まあ、ちょっと文脈はこのうつ病の文脈じゃ全然ないんですけども、ただここだけ引っ張ってくると、やっぱり聖書の言葉って芯食ってるなと思うんですよね。何を守るよりも自分の心を守れと聖書に書いてあるんですよ。何を守るよりも自分の心を守れと、あんたが守らないといけないものは他にあるだと、あんたの心だと。でも私たちは自分の心を守るということをしないんですよ。他のことにいろいろ気持ちが回っちゃってね、で最終的に気がついたら心が病んじゃうということがある。そこに命の源があるって書いてあるんですね。これは私たちを作りくださった神様の言葉ですよ、ね、心に命の源がある。だから心が元気じゃなかったらあなたの命は輝かんよということですね。心をしっかりと守っていかなきゃいけないし、で現代人は先週もお話ししたようにですね、現代社会は人間の心を病ませる社会だ。神様がお作りくださったこの私たち人間の体に対して今の社会は全く真逆の社会。やはりそのつけがね、このうつ病の増加ということに来ているということは、まあ間違いないかなという感じがしますね。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源があると。私たちはこの真理を知っているものとしてね、まず私たちの心を守るし、また私たちの周りの人たちの心を守ってあげ、ケアしてあげなきゃいけない、ね、見ていてあげなきゃいけないですね、はい、お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はうつ病のお話をいたしました。今本当に現代病、世界で、最も多くの人がかかる病気となっています、この国でもうつ病になる人が増えている。しかも歯止めがかからない。そのことで命を落とす方も後を絶ちません。しかしこの社会はますます 人間の生きづらい社会となっている。神様は私たちに心を与えてくださって、そして何よりもまず心を守れと言われたにもかかわらず、私たちは人間の心を軽視した社会を作っております。神様、どうぞお許しください。そして私たちはまずあなたが与えられたこの心をしっかりと守り、また私たちの周りにいる人たちの心が大丈夫か、本当に心を配って、互いの心を支え合っていくことができるように、神様、そして私たちが与えられているこの信仰による希望によって、私たちの心を自ら支え、またこの社会を支えていくものとならせてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。いたします。仰ぎ子犬が湧くは、私たちの救い主である御子イエスキリストの苦しき恵み、私たちを深く愛してくださる父なる神のご愛、そして私たちと親しく交わってくださる聖霊なる神の慰めが、お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。はい、では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞね、 LINE グループの方にもね、皆さんの質問とかコメントとか、遠慮なく書き込んでくださるようにお願いいたします。